ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はイーチェウォンの青白い廊下の風景です。2014年に発表されたイーチェウォンの短編作品です。1958年生まれのイーチェウォンは2010年長編小説私の美しいマラソンで作家デビューしました。二人の子供を育てながらも小説家の夢を捨てなかった彼女は、努力の末に夢を実現することができました。ところが義理の兄弟が経営していた会社が倒産した時、彼女は夫が銀行融資の保証人となっていたことを知らされます。さまざまな難関を乗り越えて執筆活動を続けてきたイーチェウォンは、小説の中で自分と同じように大きな悩みを抱えた人たちが壁を乗り越え生きていく姿を描き出しています。さて、小説青白い廊下の風景は、息子の結婚式を終えたばかりの50代のヨンシクとミヨン夫婦の描写で始まります。結婚祝いのお金を見ていた夫のヨンシクは、そのお金の束が30年間の自分の社会生活を証明しているようで、嬉しく誇らしい気分でした。しかし、そんな嬉しさが長く続かないことも知っています。生まれて初めて手にしたまとまったお金が使われる先は一つ、借金の返済でした。この日、結婚したばかりのヨンシクの息子と嫁は、どちらも海外留学生で、学校の休みに合わせて結婚しました。そのため、結納や新居は準備せず、結婚指輪も親の世話にならず自分たちが準備しました。一方、妻のミヨンは、息子の結婚式が終わってから気分が荒れません。長い間連絡を絶っていた義理の姉のヨンソンが、息子を連れて結婚式場に姿を現したからです。甥の結婚式におばが参加するのはおかしくないのですが、これまで彼女が登場すると決まって被害ももたらされたからです。来月、ヨンソンの息子が結婚するという話を聞いたのは、結婚式が終わり、結婚式に来てくれた人たちにお礼の挨拶をしていた時でした。その知らせも義理の姉、ヨンソンから直接聞いたわけではありませんでした。ヨンソンは30年前、事業を立ち上げると言ってお金を借り、結局不渡りを出して、保証人となった兄弟たちに巨額の借金を負わせた人物でした。しかしヨンソンは、すまなさそうな素振りすらも見せたことがなく、自分は運が悪かっただけで、いつかどんとまとめて返してやると言ったきりでした。ヨンシクとミヨン夫婦はそれから30年間、ヨンソンの借金を返済しながら生きてきたのです。いくら懸命に働いてもお金を蓄えることはできませんでした。ミヨンも夫のヨンシクと同じく、30年ぶりに手にしたまとまったお金を手放すのが惜しく、お金の束を抱いてみたり、匂いを嗅いでみたりしながら数日を過ごしました。結婚式が終わって数日が経ったある日、会社にいたヨンシクの携帯電話が鳴りました。妻、ミヨンからの電話でした。お祝いのお金、借金の返済に充てたわよ。え、なんでそんなに急に？最初から借金を返すって言ったでしょ？私だって胸をえぐられるような気分だったのよ。 一部は貯金に回すって言ってたじゃないか。それを全部もったいない。どうせあなたが返さなければならないお金だから、忘れましょう。ミオンは深いため息をつきました。ミオンがお金を全部借金の返済に充てようと決めたのは、悪夢にうなされた翌日でした。夢の中で家にいたミオンは、凶暴な犬とお金を要求する不審な男に追われ、家から逃げ出したのです。どこよりも安全で安らかなはずの家で、恐怖におののく夢は、借金を返済しなければならないという焦りと、長い間彼女の肩にのしかかった重荷、そしていくらお金を稼いでも、結局自分のものにはならないという諦めの気持ちだったのでしょう。借金をすべて返済した週末、ミオンはふと新婚の頃に住んでいた家を思い浮かべました。あの家まだ残っているかな、一度行ってみましょうか。結婚する前、夫のヨンシクはすでに姉ヨンソンの借金を抱えていました。そのため二人は3階建ての建物にある小さな部屋を一つ借りて新居を構えました。ミオンの頭に当時の家の様子が鮮明に浮かんできました。赤レンガの建物で、外にある階段を上っていくと入り口があり、狭い廊下を挟んで3つずつ6つの部屋が向かい合わせに並んでいました。ミオンの頼みに2人はその町に向かいました。ヨンシクとミオンが新婚の頃に住んでいた町には、大規模なマンションが立ち並び、周りには共同住宅が建てられ、新婚の頃の風景はほとんど残っていませんでした。記憶をたどって共同住宅が並んだ路地を入った時、古びた赤いレンガの建物がミオンの目に留まりました。あれじゃない、ほら、商店街住宅302号。新婚の頃はまだ新しかった建物が、今は崩れずに建っているのが不思議なほど古びて見えました。二人は新婚の頃を思い浮かべながら3階に上っていきました。入り口のドアが開いていて、その間から薄暗い廊下が見えました。廊下の真ん中の部分はツルツルになったセメントがむき出しになっていました。ヨンシクの目にはその廊下は青白く見えました。薄暗い廊下が自分の過去のように思いました。自分の過去がそこにうずくまっているように感じられたのです。ミオンは自分たちの新居がこんなに薄暗く狭かったことに内心驚き、自分たちが離れてからもずっとここに人が住んでいるということに、わけのわからない涙がこみ上げてきました。ほら、私の言った通りでしょ、トイレは3つあって、練炭が切れると冷たい部屋で震えていたわよね。そうだったっけ。ヨンシクは新婚の頃を覚えていないようでした。それとも自分の姉のせいで生活が苦しかった当時を思い浮かべたくなかっただけかもしれません。姉のヨンソンはともすればヨンシクの会社に来て、勝手に弟の給料を前借りしていったため、ミオンは生まれたばかりの子供に着せる産着すらまともに準備することができませんでした。それが義理の姉が夫の給料を持っていたせいだと知ったのは、かなり時間が経った後でした。 ミョンが辛い記憶しか残っていない新婚の頃を訪ねたのは、夫を苦しめるためではなく、30年間夫婦の肩にのしかかっていた借金という重荷からようやく解放されたことを実感したかったからでした。さあ、あの人に会って借金を全部返したことを知らせてやりましょう。ああ、そうしよう。今度ばかりは私もはっきり言うつもりだ。毎月夫の給料の半分が借金と利子の返済に消えていくのをただ見ているしかなかったミオンは、自分たちが義理の姉ヨンソンに飼育される動物のように感じられました。保証債務償還完了。ミオンはこの言葉を自分たちだけで味わって終わらせたくありませんでした。自分たちに借金を負わせた義理の姉ヨンソンに知らせ、すまなかった、ありがとうという一言を聞きたいと思ったのです。その一言で辛かった時間が慰められそうな気がしました。いつも姉の肩を持っていた夫のヨンシクもそう考えたようでした。ミオンはヨンソンに電話をかけました。4年ぶりの電話でした。4年前ミオンは義理の姉に電話をかけ、借金を返してほしいと頼みました。ヨンソンの娘が結婚を控えていたので、結婚祝いのお金を借金の返済に回してほしいと説得したのです。それは頼みというより義理の姉が作った借金の返済に疲れ切ったミオンのうめきでした。しかし義理の姉ヨンソンはミオンの連絡に何の反応も見せませんでした。借金を返したわけでも、返せなくて済まないという連絡もありませんでした。ミオンはそんな義理の姉に電話をかけた自分が情けなく、その存在を忘れたように生きることにしました。そして今日4年ぶりに電話をかけたのです。ミオンはぜひとも話したいことがあるので一度会いたいと話しました。電話で話せないかというヨンソンに、ミオンは夫のヨンシクも会いたがっているという話をし、やっとのことで約束を取り付けました。ミオンはヨンソンと会うことで借金から完全に解放されると思いました。電話を切ったミオンが軽やかな気分で夕食の準備をしていたとき、ミオンの携帯電話が鳴りました。知らない番号でした。ミオンが応答ボタンを押した途端、電話の向こうから聞いたこともない悪口がなだれ込んできました。あんた、また私たちの結婚祝い金を狙って電話をかけたの？気でも触れたんじゃない？借金を返しながら生きるのはあんたたちの人生よ。ヨンソンの娘メイでした。体がこわばり、頭の中が白くなったミオンは電話を切ってしまいました。また電話がかかってきました。わなわなと身を震わせていたミオンは、携帯電話の電源を切り投げてしまいます。メイがミオンに悪態をついている間、横にいるはずのヨンソンは黙ったままでした。ヨンシクが帰ってきたとき、ミオンは呆然とした様子でソファーに座っていました。ヨンシクは今に投げ捨てられたミオンの携帯電話を見つけ、姉のヨンソンに電話をかけました。何事かと聞くヨンシクに、ヨンソンは厚かましくも、4年前、姪の結婚祝い金を借金の返済に使ってほしいというミオンの態度を非難しました。その時ヨンソンの娘 四宿の姪が母親から電話をひったくり、今度は四宿に向かって怒鳴り出しました。四宿は携帯電話を持っていた手をぶらりと垂らしつぶやきました。この人でなし、これは人間じゃない。その時四宿の頭をよぎったのは、青白い新婚の家の廊下でした。果てしないその廊下を四宿は30年間歩いてきたのでした。苦い後味を残すこのエンディングについて、文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
사실주인공부부를오랫동안괴롭힌것은물질적인문제뿐만이아니었죠。
長い間主人公夫婦ヨンシクとミヨンを一番苦しめたのは、もしかしたら借金ではなく家族に迷惑をかけたにもかかわらず、反省の気持ちも感謝の言葉もないヨンソンの態度だったのかもしれません。ついに借金の返済を終えたヨンシクとミヨンがヨンソンに会おうとしたのは、ヨンソンの一言で自分たちを苦しめてきた全てから解放されることができると信じたからでした。しかしヨンソンの態度は変わりませんでした。作者はこのエンディングを通して、ヨンシクとミヨンが青白い廊下にうずくまっているように見えた過去、家族から傷つけられた記憶から完全に解放されることは難しいだろうと語っているのです。
ラジオ図書館、今週はイーチェウォンの青白い廊下の風景をご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。